献血ルームの受付日時や採血バスの予定は山梨県赤十字血液センターのホームページをご覧ください。献血にご協力を。
FM Fuji Good Day
甲府いろいろ。さあ今年は、そうです、いよいよ今年ということになりました。武田信虎公がツツジが先に館を構えた永正16年の開府からちょうど500年です。そして2021年には武田信玄公の生誕から丸500年という歴史的な節目を迎えますね。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信してまいります。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。さあこのコーナーでも昨年ご紹介いたしましたが、大晦日から元日にかけて行われました開府500年カウントダウンイベントにおきまして、紅白のスパークリングワインがお披露目されました。昨年は白のみの発売だったんですが、今年は赤のスパークリングワイン、その名も甲府スパークリングマスカットベリー A アリカント2018、こちらが登場いたしました。そこで今日はこのスパークリングワインの醸造を担当されました株式会社甲府ワインポートワイナリードメーヌ Q の代表取締役社長久保寺真嗣さん、そして甲府市さんのスパークリングワインの開発秘話を漫画にいたしました伊勢田真美子さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
そして明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、まあ、新年早々ねお忙しい中来てくださいましたありがとうございます。でまずはこの新登場いたしました甲府スパークリングマスカットベリー A アリカント2018について伺っていこうと思います。久保寺社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、まあ、赤ということでどんなブドウを使っているのか皆さんも興味があると思いますが、どんなブドウですか。
まず、うん、日本の赤ワインの代表品種であるマスカットベリー A っていうブドウと、うん、ちょっと馴染みがないかもしれませんけども、アリカントっていうブドウを、両方使っております。
これどちらも山梨県産。
はい、いや、甲府市産ですね。
甲府、もう本当にじゃあ甲府にこだわってこだわって作られたわけですね、はいはい、じゃあ醸造するにあたりまずその、ブドウの産地にこだわった、その他にはどういうこだわりがありますか。
あとは、うん、やっぱり赤ワインの赤の、スパークリングワインなので色をしっかり出すですね。ロゼに見えちゃうとやっぱりロゼワインに見えてしまうので、うんうん、見た目がまず赤ワインですね、うん、色調っていうのにこだわっています。
はい、実はねもう今日昨日から発売されてますからね、スタジオに持ってきてくださったんですけど、まごうことなき赤ですね。
ありがとうございます
本当に美しいシンクというか、なんでしょう、やっぱりこのお正月にふさわしいめでたい感じもありますね。
そうですね、
うん、他にもこだわりはありますか。
はい、皆さんこう白ワインは冷やして飲むじゃないですか、
うんうん、
赤ワインって常温で飲みますよね。
はい、
でやっぱりスパークリングワインなんで皆さん多分冷やして飲みたいと思うので、
はい、
冷やして美味しい味わいの赤ワインを作るのに こだわってみました。
そうですよね、どちらかというと本当に普通赤は常温で、でも絶対冷たくして飲みたいですもんね。
そうですね、
ということは味をしっかり出すっていうことですかね。
そうですね、やっぱり赤ワインって冷やすと、うん、こうタンニンっていうのが赤ワインにあって、それがこうすごくこうえぐみとか渋みに変わってしまうんで、
はいはいはい、
でマスカットベリーってそのタンニンが割とこう柔らかい品種なんで冷やしても美味しいです。
なるほど、じゃあまさに願ったり叶ったりだったわけですね。
そうです、
はい、品種としてはね、となるとどういった仕上がりになってますか。
酸味もしっかりしていて、うん、で冷やしてもこう赤ワインのこう膨らみというか、うん、味の豊かさがあるような感じですね、
うんうんうん、
でそれにプラス飲んだ時に果実味がこう喉から鼻にこうかけてこう通り抜けるような感じですね。
うわ、 ものすごく期待が今膨らみまくっているのですが、そうなってくるとどういったお料理に合わせるといいですかね。
ちょうど今おせちが多分皆さんの食卓の上にもありますし、うん、あとはこうすき焼きみたいなちょっと甘いものですね。甘じょっぱいこう醤油だれ、うんうんうんうん、それからマスカットベリーっていうのは卵に非常に合いますので、卵のこうまあすき焼きだったら卵につけてもらったりします。
もう一番いいですね、最適ですね。
あとはこう、まあ、山梨だったら煮カツとか、うん、あと焼き鳥とか、うん、そういったものに合わせてもらったりするといいかと思います。
なるほどね。つくねもね、卵の黄身粉を通して食べたりしますからね、ぴったりですね、この素晴らしいスパークリングの赤ですよ。値段はおいくらになりますか。
税込みで2500円になります。
いいんですか、はい、その値段でよく作れましたね。
頑張って、この金額で
頑張りました、はい、もうとっても社長頑張ってくれました。久保田紳士さん、つつましく歴史の史と書いて紳士さん
です。そうです、はい、
ね、ジェントルマンの紳士ではいらっしゃいますが、
ありがとうございます、
ね、素晴らしいですこれおよそ3000本の生産、かなりね少しですよね。
そうですね、うん、やっぱり赤ワインってちょっと作るのに非常にこうブドウがたくさん必要になってきますので、うんうん、やっぱり甲府産のベリエのやっぱりとてもいいブドウを使うするとやっぱりこう限定されたブドウになってしまうので、うん、まあ、3000本ですねぐらいが、まあ、生産本数のまあ限界とか、あとうちちっちゃいワイナリーなんで、うん、タンクもちっちゃいので、うん、このくらいが、
ね、はい、そうすると希少価値も高まってくるし、欲しいっていう人が手を挙げたらあっという間になくなっちゃう。どうしましょう、どうやって買えばいいですか。
まだうちのワインショップにもありますし、うん、あと県内の、スーパーさんとかお酒屋さんですね、うん、あと岡島さんみたいな百貨店さんにも、うんうん、まだあるとは思いますので、皆さん見かけたらぜひご購入いただければ、
ね、今日この後初売りに行かれるという方、
ぜひぜひ、
なかったら久保寺社長の嘘つきっていう
ワイナリーに来てもらえればもうありますのでぜひワイナリーの方に来ていただければ
、はいはい、甲府市内にありますからね、はい、ドメール Q さんね、はい、そしてもうずっとね黙して語らずで申し訳ありません。大変お待たせいたしました。漫画家イラストレーターの伊勢田さんにお話を伺ってまいります、
はい、
伊勢田、マミコさん、全部カタカナで書いて。
そうですね、
ペンネーム、
はい、ペンネームですけど、うん、本名も伊勢田マミコで漢字で。
そうですか、はい、ね、伊勢田さんは、はい、なんとお生まれは四国。
そうなんです、愛媛県は松山市なんですよ、
はいはい、なぜに山梨へ
もともと漫画家を目指して東京に上京しまして、二十、うん、歳の頃に、
はい、
でそれから運よくプロになれまして、30年ぐらい東京に住んでたんですね、
はいはい、
である、日っていうか、まあ10年以上前ですかね、ワインに興味を持つようになりまして、でその後に日本のワイン、山梨のワインとの出会いがありまして、うん、なんで日本でこんな美味しいワイン作ってんのと思ってびっくりして、うん、でせっかくなので東京から近いしワイン作りの現場を見たいと思って通ってるうちに、うん、あ、なんかワイナリーさんたくさんあるし、イベントもいっぱいあるし、ワインガンガン飲めるし、このまま住んじゃおうかなって思いまして、
ワインに引き寄せられて山梨に。
そうです、
移住された。
そうなんです。
あら、今お住まいはどちらですか。
笛吹市の一宮町なんですけど、実はうちの前の道をちょっと下っていくとアルプスワインさんっていうね、ワイナリーさんがあるような場所ですね、
はい、でもドメーヌ Q もこれから飲んでくださいね、
はい
ということでね、資格をお持ちというか、なんて自称資格というんですかね、
はい、
漫画を拝見するとノムリエとおっしゃってますね。
そうなんですよ、普通ね、うん、ワインの資格といえばソムリエさんなんですけれども、はいはい、私は飲む方専門なので
大事です、
自らノムリエと言っております、
ね、だって飲んでこそワインの資格が、ワインを語ることができますよね。久保田社長どうですか。
そうですね、やっぱりもう飲んだ回数ですね、うんうん、本数がやっぱり、
うん、
そうです、
ね、そういった意味では今まで何本ぐらい飲んできました。
いや、もう数えきれないほどワインボトルで家が建つんじゃないかっていうぐらい
じゃあ間違いない本物です。
はい、 ありがとうございます、
ね、でワインの楽しみ方を紹介するエッセイ漫画、
はい、
今夜もノムリエール、いいですねこのタイトル、
はい、
こういった本も出版されていますが、漫画甲府スパークリング誕生物語、はい、どういった作品なのか紹介していただいてよろしいですか。
はい、この甲府スパークリングは日本でも他にない特別なワインなんですね、
うんうん、
というのも 原料のブドウも、そしてなんとそのブドウを発酵させる酵母も、そして醸造もすべて甲府、オール甲府っていう、こんなことができるのは日本でも本当になかなかないと思うんですよ。多分ワイナリーさんがあればブドウは作ってると思うんですけど、山梨にはワイン研究センターというのがありまして、そういう酵母の研究もしているので、すべてが揃っている、こんな特別なワインができるということで、そのことをね、口で説明したり文字で言うと本当に数行で終わってしまうことなんですけれども、もっと皆さんにもうしっかり頭に入れていただいて、このワインを飲むときに一緒にその話を思い浮かべていただいて、また県外から来た方がね、これどういうワインなのって言ったときに、皆さんがこんなワインなんだよということを語れるように、しっかり漫画という入りやすい、読みやすい、そして理解しやすいツールを使って紹介しようじゃないかということで、そういう企画が持ち上がりまして、私に依頼が来たというわけなんです ね。
これだけワインがお好きで、はい、ワインに惹かれてこちらにいらっしゃってくださったような方ですからね、
はい、
そしてなんとこれスマホで読むことができるんですよね。
そうなんですよ、はい、
甲府市のホームページ上で読むことができるということで、はい、これ皆さんにもぜひ読んでいただきたい。私今手元にスマホ持ってきまして、まあオールカラーでなんて綺麗な漫画なんでしょう。
ありがとうございます。
そしてこのちょっとほっぺた赤くして、はい、パラ酔いな感じ、これは何でしょう、やっぱり伊勢田さんがそのまま、
これ私の分身ですね、のんべえ分身ですね。
のんべえ分身ですか。もう飲んだよということで、すごい楽しそうに紹介していくんですが、
は
い、できていく工程も、はい、まず市長がこう考えて、なんか甲府の名物になるようなもので、みんなでやっぱり乾杯するにはスパークリングだよね、そこで山梨大学ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授、ね、はい、この番組に来てくださいました、はい、この方に相談をした、そして武田神社で採取した酵母に決定したと、
はい、
ね、それからまず城を作った佐渡屋の社長があって、
はい、
そして一生懸命苦労して作られて、そして今年のが最後に、ね、赤も登場したということで、なんかすごい思いがこもった漫画になってますね。
そうですね、本当に作った皆さんの思いがこもったスパークリングワインですので、
はい、ね、これ読んでいただくために QR コードが必要なんですよね。
はい、そうですね、直接もちろんホームページにアクセスしていただいてもいいんですけれども、ワイナリーさんでありますとか、あと市内の飲食店、またなんか観光案内所とかに名刺代のですね、案内カードが置いてあるんですけれども、そちらに QR コードがありまして、もうそれを QR コードリーダーでスマホでパッと読んでくれれば、すぐアクセスできるという、
すごく簡単に開きました、
はい、
そして何度でも繰り返し読むことできますし ね、楽しいですよね、はい、どうでしょう、やっぱり皆さんね、これは甲府のスパークリングワイン飲みながら読むっていうのはね、読みながら飲む、
理想です ね、
両方いいと思います。
はい、
さあさあ久保寺社長、ドメイン Q の Q というのは久しい、久保寺さんの久しく保つ寺のこの Q ですよね。
そうです、そうです、
はい、じゃあ久保寺社長からぜひ、開けていただいていいですか。
はい、気持ち開けますね。
ってことはこの場でご馳走になれるということかしら。
うわ、嬉しい。
ちょっと音が大きくなるかもしれないですけど、
吹きこぼさないで上手に開けられるかな。これ赤いですからね、出たい感じで今、いきなり、お上手。そしてまるで何でしょうね、じゃあここで、はい、お願いします。うわー、綺麗。
泡もね、赤いんで、
本当泡までね、とっても綺麗な、
この泡が赤くなるのに苦労したんです。
あー、そうなんだ。もうこれで十分ですよ、はい、いただきます。じゃあ、ね、この2019年、ね、はい、年が明けたばかりですが、皆さんにとって輝かしい年になりますよう、じゃあ不肖小川音頭を取らせていただきます。乾杯。
乾杯。乾杯。
確かに ゴダラ社長のおっしゃった通り、さあ酸味がちゃんとあって、ちょっと含んでみませんか。
すごいまたチャーミングなね、とってもいちごのような香りがして、
ベリーエーっていうだけあって、いちごの香りがするんですね。
すごいですね。
これがねこの工房の特徴です。
なるほどね。
このいちごみたいなこう、ベリー系の香りが出るのが、他のベリーよりももう少しちょっとこうフレッシュな、こういい鮮烈なイチゴを食べた、新鮮なイチゴを食べた時の香りが出るのがこの酵母の特徴ですね、
そしてやっぱり赤なのでこう甘いのかなって一瞬思ったんですけど、甘すぎず、どちらかというとドライなんですが、口の中に残っている後味は本当に柔らかい雰囲気ですね。
そうですね、ありがとうございます。そう、
飲みやすいですね。飲みやすいです。
いや美味しい、これたくさんの方に飲んでいただきたい。なんとかね、ドメール Q さんの蔵にちょびっとだけ残ってる。
はいはい、あります。
ちょびっとだけ、はい、
ダッシュで、
ダッシュでね、今すぐ買いに来ましょうね。ぜひじゃあ皆さんに、どんなことでも結構です、せっかくこのね素晴らしい、スパークリングの赤をね作られたことですし、まずは久保寺社長から一言皆さんにメッセージ頂戴してよろしいですか。
はい、今年も白もあるんですけども、赤っていうのはもうなかなかこう見たことがないと思いますので、ぜひ一度飲んでいただいてみて、いろんなご意見を聞かせてもらえれば、また今年の糧となりますので、よろしくお願いいたします。
はい、今年から来年に向けてね、さらにドメール級が、いやさかを呼んでおります。ますます反映しますように。そしてどうでしょう、店田さん。
はい、これね、赤がすごい素敵じゃないですか。白ももちろん素敵なんですけれども、年を経てちょっと経つとバレンタインデーなんかありますよね。
そうですね。
そこまでちょっと置いとくと、また熟成も少し進んだりして、より美味しくなったものを恋人同士で飲んだり家族で飲んだり。
これ瓶内でやっぱり熟成は進むものなんですか。
そうですね、だんだんだんだんこうもうちょっとこうまろやかになってます。
さらに、あら嫌だわ、じゃあいっぱい買わなくちゃ。どんどんまず飲むために、そしてちょっと置くためにね。
そうですね、
ぜひ皆さんいろんな形で楽しんでみてくださいね。今日は株式会社甲府ワインポートワイナリードメーヌ Q の代表取締役社長久保寺真嗣さん、そして漫画家イラストレーターの伊勢田真美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
さて甲府いろいろ、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。 FM Fuji FM Fuji 78.6 and 83.0